ちょうどいいぐらいかな。原因はちょうどいいぐらいですね。私は、
なんか喋っていこうか。
ちょっと待って、だから、ねえ、テストしてるのに、二人同時に喋ったら、良くないのはわかりますよね。私は、トウモロ、だから喋んなっつって。うなずけばじゃん。これ、ズームで映像で繋いでる意味なくないですか。ね、これアイコンタクトが取れるから映像でも繋げてるわけですから。
わかった。はい。
私は、トウモロコシの会会長、吉田祐希です。いや、喋ろよ。喋、ここに喋ん、かぶせろよ。
ね、眠くてさ。今何時だっけ、
振ったんで、振りがあったんだから、ちゃんとかぶせろよ。はい。
はい、映像作家のスガッツです。
はい、変態映像作家のスガッツさん。ちょっといまいちね、やっぱり朝早いんで、噛み合ってないですけど、テンポが。
そうなんです。そうなんです。
全くね、私たちの自分の呼吸とかテンポとか、あ、この人はこういうことをやりたいからこうやろう、自分はこう立ち回ろうっていう、ね、我々もう10年近く、そこまでじゃないか、7年ぐらい、
いやもう10年経ちますよ
ぐらいね、やってますから、それはもう完璧なんですけど、普段は、
うん、
今朝の8時なんで、お互いちょっと寝ぼけまなこですね。ちょっと小学校が始まってしまったので、あ、娘の小学校ね、あ、私じゃないですよ、私の小学校じゃなくて、
はい、
娘の小学校が始まったので、
お入学おめでとうございます。
早い時間にやって、早い時間に終わらせないとっていう、うん、帰ってくるのも早いんで。
あ、わかりました。じゃあ、じゃあさ、今後もこの朝8時収録ってことが増えてくる予定かもね。
土曜日だったらバレエは遅いんで、バレエは逆に遅くなったんで、時間が、
うん、あ、バレエやってるんだ。
はい、
ダリオ・アルジェントみたいだね。
いや、それがまず最初に出てくるんですか。おかしいですよね。
うん、うん、そうなんだ、うん、
サッカーやってるんだったら少林サッカーみたいなってよりもっとおかしいですよね。
そうですね、
はい、あのサスペリアが出てくるのはおかしいですよね。
はい、
はい、まあ、それしかバレエの知識がないのか。
うん、そうそうそう、
ハイカルチャーに弱いですもんね、スガッツさんって。
何、
ハイカルチャーに弱いですよね。
わ、マジ。それはね、本当に痛感していて、
うん、
いけんなって思うよね。
ね。
さ、
私って全部できるじゃん。
うん、そうだね。
はい、うん。まあでもその代わりね、突出して知っているジャンルっていうのはないんですけど。
さ、
はい、
よくね、うちほら、僕の両親の話とか、
漫画を見せてもらえなかった、アニメを見せてもらえなかった、まあ、それは大げさだけど、ルパン三世とかは見せてもらえなかったんですよね。
そうそう、はい、だ
から、泥棒の話だから。
そう、泥棒の話しか見せてくれないし、
うん
うん、変な話、僕が今子供だったら、
うん、
まあ、この後も話すであろうさ、
うん、
キングオージャーも見せてもらえなかったかもしれないね。
はい、じゃあ、昔は戦隊もの見てなかったんですか。
いや、キングオージャー国家反逆者の
話じゃん。だから、ね、正義の戦隊ものだったらいいけど、宇宙刑事とかだったらいいけど、例えばね、うん、
そう、はい、海賊戦隊とかだったら絶対見せてもらえなかったよね、きっとね。
そんな浅い善悪の価値観なんですか。怖くない、あなたのお父さん自衛隊の偉い人でしょ。そんな浅い善悪の価値観に人に国任せるの怖いんだけど。
うん、いや、はい、だから、はい、ね、そういった、はい、うちの、親とかが、はい、やっぱりね、逆に、そういう、うん、ほら、ちょっとその海賊とか、泥棒とか、うん、まあ、そういうものを嫌い、
うん、
で、さっき会長が言ったようなさ、ハイカルチャー的なものは結構好きなわけですよ。
おー、じゃあ、そうだよね。だって、お坊ちゃんですからね、うん、あなた、私と比べて、私なんか、ひどいもんですかね。私は別に貧乏で苦労したことは、子供時代はないですよ。大人時代はあるんですけど、
うん、
子供時代は別にうち親は経済的に別に貧しい暮らしをさせられたとは思ってないですけど、大学も私立だしね、うん、学費も出してもらってるし、ただまあファミリーヒストリーには出れません。あんまり深く言うと、ね、他の人たちにも迷惑かかるからこれ以上は言いませんけど、
さしてね、
うん、例えばね、父母 のとかともに、はい、
うん、そうだから、
それに比べたら上流階級じゃないですか、
そう逆に好き で、うん、で特にね、あの東京の父方のやっぱおばあちゃんとかなんかは、
うん、
本当にこうさ髪の毛を自分で洗ったことがなかったみたいな、
その発想はなかったわ、それ金持ちであるあるなんだ、
いやなんかそのお手伝いさんがずっといたみたいな、
うんうん
うん、だから逆におばあちゃんになってすごいちょっと最後の方もボケちゃったんだけど、
うん、
洗う術を知らないみたいなさ、なんかそれぐらいだったんだよね、でだからよくさそういうさちょっとハイカルチャーとされるものとか、
うちのおばあちゃんも椿油とか馬の油で髪なでつけてましたけど、
あ本当、
うん、
うん、いやだからさ、だからなんかちょっとね逆に
うちのおばあちゃんは秋田県の男鹿半島の海女さんなんで、
あ、甘ちゃん、甘ちゃんなん
だ。甘ちゃんです。かんの、まあ、まあ完全に甘やってたわけじゃないんだけど、
うん。
うん、で、まあ、その後は、ね、妊娠中におじいちゃんに逃げられたり、おじいちゃんは札幌で野垂れ死にしてたり、
悲しいファミリー、
うん、あと、あの、米軍基地、米軍の人の家のお手伝いさんやってたりとかね、うん、寺山修司のお母さんと出会ったりとか、そこで。まあ、あんまり、まあ、これは言える範囲の話ね、はい、
あそう、
はい、
いやだから逆にそういうねハイカルチャー的なものに行ったりしてるのを見てなんか、はい、子供の時から結構ね気取りやがってって思ってて、
あでもそうやね、大体サブカルの人って家がめちゃめちゃハイカルチャーでそれの反発ってパターン多いよね、
ああそうかもね、それかあとあのね、うん、めちゃめちゃ惨殺とかする人にも多いよね、
あまあ同じことでしょうね、
うん、
殺人鬼にも多いっていうのは
そう、はい、だから本当にそういうのが、
うん、
なんかちょっとねこう空気感が苦手だったり、
うん、
あのなんかさパーティーみたいなのあってさ、
あの本当に家でそんな鹿鳴館みたいなことやったんだ、
違う違う、あのうちの例えばおじいちゃんの何かの関係のパーティーをどっかのホテルでやるとかでさ、
そう、そういうおじいちゃんについては一切私たち菅さんに知らなかった、おじいちゃんもそういう
なんか、うんで、子供の時とかさ行くわけですよ、孫として、
うん、
なんか何後楽園じゃない、なんか何とか園みたいなとこ、
あ後楽園 もしかしたら後楽園の近くの誰も入れない広大な敷地のあそこじゃなくて
じゃ多分そこじゃないのかな、
あのほらだいたいシアタージーロッソから歩いて帰るとき横手にずっとさ、
何皇室のこと言ってないですか、
違う違う、後楽園であるじゃん、後楽園だけど、
あ あそこじゃない、そこじゃない、あの、うん、なんだっけ、なんか椿山荘みたいな、
ああ椿山荘ね、はいはい、
明治の、ね、そういうとことかね、
うん、
でさなんかこうね、
山形有朋のお家ね、
あそうなんだ、
はい、
でもねそういうのも知らないんだけど
いやいや、そういうのさ逆にあんたの方が知ってんだけどね、私は情報として知ってるだけで、あんたたちは本当にそこでパーティーやってるから。
そうだからそういうのとかも、うん、やっぱお孫さんとしてさ、僕が子供の時行くんだけど、うん、まあなんか嫌なんだよね、ああいう感じ。
うん。
うん。だから本
当に全然ごめん、全然共感できない。想像すらできないんで、どういう感じなの。それももうちょっとラジオなんだからさ、リスナーに伝わるように。
なんて言うんですか、なんか、うん、あのね、詳しくはあのドラマ版のゼニゲバの金持ち描写を見てほしいんですけど、
違うでしょ、全然違うじゃん、あれは成金じゃん、
いや違う違う、あの、
ゼニゲバが
山川龍太郎が、
はいはい、
貧乏な時代に絡んでくる金持ち、
うんうん、
下に見てる金持ちがいるんだけど、そいつらっぽいんだよね、
でも
方法みたいなさ、
でも全然いいわけでしょ、差別されるわけじゃないでしょ、菅津さんは靖国少年は、
うん、じゃないだ、じゃないんだけど、なんかやっぱね嫌いだったんだね子供の時ね、
もうちょっと描写してする、そのさ、例えばさ、クソ、あのハイカルチャーのところに育ったクソサブカル少年の思い出を語ってんのに、その例えがドラマ版ゼニゲバを見てもらえばいいんですけどっていう、なんかもうぐ
る、
なんかもう出口なしじゃん、ちゃんとさ、いやいや、え、みんなモーニングとか来てんの、
あ、だからそういう世界ですよ、本当に。
だからそういう興味あるから、我々庶民は。全然知らないから。え、モーニングとか本当に来てて、うん、モーニングで興味来てるの見たことないじゃん。昔は学校の卒業式とかであったんだろうけど、校長先生と
か。僕が子供の時の話だから、40年ぐらい前の話だよ。
うん。
うん。で、なんかさ、こうさ、
うん、女の人はどういうの、あのやっぱり鹿鳴館みたいな格好してんの。
うちね、おばあちゃんがずっとね、社交ダンスをやって、それの発表会とかもよくそこでやってたのよ。
はい、はい、はい。
で、なんかやっぱね、なんか変なマウント、今で言うマウントの取り合いみたいなのがあるわけ。
あ、今だったらタワマンでやってるような。
ああ、だからそういう感じなんだ。
あ、全然例えとして適切じゃないですね。単純なマウントだけで言ったけど、もう、階級が違いすぎるからね。タワマンでのマウントの取り合いと、そちらの、椿山荘での。マウントの取り合いもレベルが違いますからね。
そうだね、今となれば、うん、大人になって今となれば、単純にそういうのってすごいなって思ったりもするし、うん、あのね、嫌だなって思いつつ、うん、なんかさ、僕が好きな、当時好きだった食べ物とかさ、
うん、
あの食べたいっていうとさ、結構なんか特別に作ってくれたりするわけよ、
椿山荘で。
うん、なんか多分知り合いだったんじゃない？そういう。
ああ、そういえばなんかあなた言ってましたもんね。帝国ホテルの何かが食べてから、それ以外は食べれなくなったって。
ジェリードコンソメの話、それ。
ジェリードコンソメ。
レインボージュルリラっぽいよね。
そうですね。キングオージャーに出てくる。
うん。
ま、でもマジでああいうでしょ？
あの、ま、寒天みたいなでしょ？
寒天の、なんか、おかずみたいなもんでしょ。おかずの寒天みたいな。おやつみたいなんじゃ。
それね、氷の器みたいなで出してくれたりとかさ。うん、あの、全然こっちの方も、その、享受してたんだけど、
そう。で、それ一個食べてから、何が食べれなくなったんだっけ、うん、あ、違う、なんか、どっかのレストランかなんかで、
うん。
なんか食べて。
それ、エスカルゴの話かな。
はあ、エスカルゴ。
なんか、
まずいって言った話だよ。大声でまずいって言ったっていう。
ほんと、発達をしたくなるんだけど、ね。
それはエスカルゴ。
あの、エスカルゴは、うん、デココホテルとか、あとうちの近所に、出版クラブっていうさ、う
ん、はいはい、
あの、クラブの中にレストランがあったんです
よ。神楽坂ですからね。
だから、うん。で、そこの、
うん、
エスカルゴが美味しくて、
うん、
で、なんかね、仙台か福島に引っ越した時に、
うん、
どうしても食べたい。エスカルゴあって、僕がダダをこねて、そしたらその、福島か。福島の、なんかお店にエスカルゴたまたまあった。
まだサイゼリアなかったからね、その頃はね。
あ、そうそうそうそう。うん、で、そこで食べたら、
うん、
全然味違う。なんか、酢で味付けしてあるみたいな。
うん、なるほどね。はいはいはいはい。で、じゃあまあ、ね、まあ、というか、エスカルゴの品質の違いもあっただろうけど、まあ、味付けがちょっと子供にはあまりそぐわない、
うん、そうそうそう、だからそうね、そう、
まあ、当時はもうしょうがないかもね。エスカルゴとかは本当に差が出そうだよね、お店によってとか地域によって。でそれもやっぱりすごくいい品質のものがなかったから、苦肉の策で酢漬けとかに、ね、酢で締めたりしたんだろうけど、
うん、そうだからね、そういうのが、うん、これもすっごい長い前振りなんだけど、
うん、
嫌でハイカルチャーをあんまし、こう、避けてきたんだよ。避けてっていうか、うん、あんま興味も持たなかったし、
うん。
うん、だけどさ、この前、
うん、ハイカルチャーで、
ハイカルチャー
で。FF10 っていうのはハイカルチャーじゃないですよ。まあもちろんゲームの中では名作とされているものなんですけど、その、
はい、
テレビゲームの中で、名作古典とされているものをハイカルチャーっていうのは、ちょっとね、ごめん、これは本当に怒ってるわけじゃなくて、違うっていう事実として違うんですよね。うん、
いや、そう、だから、
はい、
あの、FF10 の歌舞伎を見に行ってきたのね。
はい、ああ、なるほどね。歌舞伎を見たっていう意味で、はい、ハイカルチャーに触れた
っていう。うん。で、こっちとしては、はい、まあ、はい、もちろんね、パートナーちゃんがすごい FF10 がもう、ライ
フファン。FF10 歌舞伎ね、やってるもんね。
うん。
ね、ずっと TBS ラジオとか聞いたら CM やってるもんね。
あの、ティーダってね、主人公の人の声優が、宣伝でさ。
劇場で待ってるっす。
そう。ティーダはそんなこと言わないって、うちのパートナー
さん。あ、そうなんだ。ああいうキャラじゃないんだ。ああいう元気いっぱい少年キャラではないわけ。
いやいや、言いそうだけど、
うん。
劇場で待ってるっすってセリフはないだろって毎回ね。
まあまあ、それはでもどっちかというと公式、反公式なんで。
そうそうそう。
それは
で、あの、 会長がまさに言ったように、そのゲームは、うん、ゲームとはハイカルチャーじゃないよっていう、
うん、
逆に僕だから、まあ、バドナーちゃんが好きだから一緒に行ったんだけど、
うん、
まあ、あとさ、ゲームはハイカルチャーじゃないから歌舞伎であっても、
うん、
まあ、いいかなと思って行ったわけ。
まあね、まあ、一応最初に言っておくと、うん、そういうスーパー歌舞伎は、まあ、ハイカルチャーに含めていいのかなって気はしますけど、まあ、そ、あとそもそも歌舞伎も別に、
うん、そうなんだよね。
いや、まあ、全然、まあ、金持ちの人は見に行ったりもしますけどね、歌舞伎だったらね、あの、はい、まあ、それはそれとして。
いや、はい、でもね、あの、で、あの、皆さんね、この FF10 歌舞伎で検索とかしてほしいんだけど、
はい、
やっぱね、見た目が、
うん、
めっちゃコスプレなのよ。
そうだよね。尾上菊之助とかが、
うん、
なんか、本当に歌舞伎にアレンジして現代アートっぽく、こう、抽象的な、ちょっと、どっちともつかないような感じに、するじゃん。
うん
うん、例えば、ほら、あの、なんだろうな、まあ、例えとしてあれかわかんないけど、シェイクスピア劇とかもさ、現代風の衣装とかに、
そう。
したりするじゃん。じゃなくて、もう、もろ、まんまだよね。ゲームの衣装を、もう、何一つ変えずに、色味も。
そう。
うん、
あのね、まあ、服のデザインとか、
はい、
よく見ると結構違うんだけど。
まあ、人間が着るっていう段階でもう、ね、それは、立体物にする段階でどうしてもそうなるだろうけど。う
ん、まあ、ただ、あの、服のデザイン違っても、結局、色味がそれこそ全く一緒だから、うん、やっぱ原作の再現度異常に高いの
うん。
髪型とかまでね。
髪型もね。
うん。
うん、
で、やっぱしさ、ちょっとさ、まあ僕も FF10 当時やってたけど、
うん、
あの、ちょっとやっぱその写真、公開された写真見ると、
うん、
ぎょっとするじゃん、ちょっと。
まあ笑うよね。
うん、ちょっと面白に言ってるじゃない。
はい。
悪いけど。
はい。
うん。でさ、まあちょっとそういう感じでもう、まあそれこそサブカル的な見方よね、それ嫌な、
うん。
なんか。だけどその視点で僕はちょっと言ったわけよ。
うん、
で、うちのパートナーちゃんもやっぱ原作が好きすぎるから、
うん、
この決まりはねえだろ、みたいな感じで、
うん、
ちょっとやっぱそういう視点も入りつつ見たんだけど、
うん、
まあね、この話、いつも僕のお話パターン一緒なんだけど
さ。はい。
めっちゃ良かった。
泣いた。
あのね、まず、あんなにピュアな涙を流してるパートナーちゃんを見たのは、もうね、付き合って結婚して長いですけど、初めてだった。
素敵だね。
もう、そこ。
そこで、たたた、なんだっけ、この星の、みたいな。
そう、だから、まあ、オープニング、あの、基本的にゲームと全く一緒なの、
あれ
流れも。
ああ、あれ、これって、ヒロインが死んじゃうやつ？俺、正直、FF って6ぐらい止まってんだけど、
あ、ヒロインは死なないんです
よ。あ、ヒロインがなんか、でっかい剣で殺されるやつあったじゃん。
あ
るじゃん。
それは FF7 ね。
あ、7か。
あ、だから多分次それやるんじゃないかなって気はするけどね。
ああ。これは、うん、じゃああれか、あの、なんかトランスするやついたよね。トランスって技があるやつ。なんか。
結構あるんじゃないかな。
いや、主人公が。
それ6とかじゃん。
だからでっかい剣持ってるやつ、バッツみたいなさ。いなかったガッツあのあれみたいなあのベルセルクのガッツみたいな
だからそれは FF7 で、ね、
それ誰
クラウドでしょ
あそれクラウドクラウド
うん
あのタクティクスオーガータクティクスオーガーじゃないやファイナルファンタジータクティクスはやってたんで
ああそうなんだ
そうそうそう
まあまああれはほら生死っていうかさあのナンバリングタイトルじゃないから
ないからねでもあのクラウドは出てくるんであ
出てきたうんいやでさ、そうやって見てたんだけど。
天は、ごめんなさい、天は、ちょっとその前にざっくりどういう話なの、
うん、
これ中世とか、あの、現代的じゃないんだよね、多分。
ん
天は、別に現代っぽい感じじゃないんだよね、衣装を見る限り。
そう、あのね、ザナルカンドっていう国があって、うん、まあ、未来都市みたいな近代的な都市があるんだけど、うん、主人公はそこで、あの、ブリッツボールっていうさ、
うん、
まあ、あの、球技の、選手なわけ。
あ、へえ、なんか、チャラい設定だね。
あ、ていうか、めちゃめちゃチャラいんだよ。
そうか、ホストっぽくなっ ってる頃か、コラボ FF が。そうそうそうそう、はいはい、よくホスト系って言われる。はい、
あの2000年前の世界に飛ばされちゃうわけ。
ええそうそう。ほう。
で、したらそこは、うん、まあ、2000年前だから文明も発達してないんだけど、うん、あの常に神っていう巨大なこう厄災みたいのに、
うん、
脅かされてる世界なわけよ。
いずれそれを未来の知識で何とかするっていう異世界転生ものみたいな。
いやいやいや、
ナロー系みたいな感じですか。
そうじゃないんだけど、ああ、でその主人公のヒロインのユーナっていう女の子が召喚師なんだけど、うん、
はい、
あの神を倒すためにこの各地の召喚獣を回ってこう力を得ていくわけ。
ああ、そこはなんか割と他の FF シリーズと似てますね。
そうそうそう。だけど、うん、まあ結果的にその神を倒すのは召喚師だけなんだけど、
うん、
倒した後また10年後ぐらいに復活するのよ、神で。
はい、
だからその間の10年のことを凪説って呼んでるんだけど、
はい、
うん、でそうするにはその召喚師の女の子の死をもって凪説にするって。
ああ、なるほど、はい、
うん、的な話なんだけど、
うん、
うん、で、
あ、それに今、主人公も一応協力していくっていう。
で、最後、結局、
うん、
その今回のシーンっていうのは、
うん、
その主人公のティーダの父親なわけよ。
だって2000年前にタイムスリップしてんじゃないの？
うん。あの、もともと2000年前の人間だった父親が、
ああ、
こっちに来てるんだったかな。あの、
で、サッカーやらせてんの？
ん？
で、サッカーやらせてんの？子供に。
うん、そうなんだよ。確かに。
どういうこと？え？
ちょっと待って、詳しくは調べて。
はい、いやいや、まあ、でも、
結局だから、はい、最後、
はい、
あの、その男の子が消えちゃうわけ。
ああ、代わりにみたいな。
ね、2000年前の世界に戻るんじゃなくて、
うん、
なんかちょっとそこら辺ごちゃごちゃしてるんだけど、うん、まあ消えてしまうんですよ。
うんうん、
で、ゲームもそうなんだけど、うん、オープニングって結構最後の一歩手前ぐらいから始まるわけ。
なるほど。はいはい。
で、
ドンブラザーズみたいな感じね。
あ、そう。これ、どうしてこうなったかというと、
はいはい、ね。
で、だからオープニングは、その本当もう最後かもしれないから、ちゃんと語っておきたいんだよ、みたいなこと言って始まるんだけど、
うん、
そこ、やっぱ今回、歌舞伎も全く一緒なんだよ。
うんうん。当日法ですね。
で、曲もね、
はい。
一緒だし。
はい。
その時点でもうね、不思議と涙、ね。
まあ、FF10 やってる人だったらね、まあ分かるからね。
うん。
うんうん。ストーリーが分かるだろうけど。
うん。
はい。
いや、だから、なんかね、なんていうの、面白だと思ったら、
うん、
ちゃんと、あ、もうティーダもユーナもいるって思うわけ。うん、
だって、尾上菊之助はめちゃくちゃ好きなんでしょ？ FF10 が。
あ、だから、あの人がコロナ禍中に、FF10 をやって、
うん。あ、そんな、にわかなの？
あ、違う違う。再びやって、
ああ、はい。
で、自分から企画を机に持ってったらしい。
ああ。
うん。3000円もするパンを買いましたけど。
あ、お土産に。
うん。
じゃあ、あれから変な名前の、男ならやるだけやってみろみたいな、そんな感じの高級パン屋さんで買っていったのかな。
何が？
変な名前のパン屋さんたくさんあるじゃん。高級パンってい
う。あ、はいはいはい、パン。ね。うん。
そんなはずないでしょ。ハイカルチャーの人なんだから。
いや。
神戸発祥の創業150年とかのパン屋さんでしょ、どうせ。うん、
いや、でも、
うん、
ほんとね、マジね。でね、結構ね、歌舞伎やっぱ初心者向けに作ってんだよね。
うんうん。
最初に、ちょっと FF もさ、チュートリアルがゲームにあるじゃない？
そうですね。
だから、まさにチュートリアル的な感じで。
ほう、ほう。へぇ、歌舞伎のチュートリアルが。
そう、歌舞伎はこういう時に声を上げるんですとか。
へぇ。
で、1部2部になってて、2部の初めだと、
うん、
なんだ、義太夫が入ったりするのも、
うん、
これは義太夫って言って、みたいな感じで、徐々にこう歌舞伎の世界にちょっと行く感じ。
なるほど。あ、ちょっと1部より2部の方がより歌舞伎っぽさを増してっていう。
そうそうそう。だから、 ね、この年にして他の歌舞伎見てって今すごい思ってる。うん、
なるほどね。
うん。で、そう思ってうちの、あのお母さんにこの前電話したのね。うん、あの歌舞伎よく行ってたから。
節子に。
節子に電話したら、はい、うん、もういきなり開口一番ね、
うん、
やっぱね、お歌舞伎は、ね、お料金も結構しますからね、
うん、
うん、ね、こう、あなたが接してるような、変な人はお客さんでいなかったでしょ
う、うん、
うん、すっげえ嫌な気持ちになってすぐ切った。
そういう T シャツで行ったらダメなんですよ。スーパー歌舞伎だったら許されるかもしんないけど、なんかどこだ、豊洲とかのね、ゴミを埋め立てて作ったところの劇場に行くんだったら、その今来てるガジーラオールムービーズっていう、ゴジラオールムービーズっていう、なんか、早稲田大学のエンジ色みたいな、もう、T シャツ、で言っても別に怒られないでしょうけど、プロレスと、おプロレスとかやってるような、ね、ところの隣所でしょ大体ね。
そうそう、
キバとか
やってる。ステージアラウンド東京でや
って
る
からね。そういった、ね、方々が集まる、
うん、
まあ、河原みたいなところだったらいいけど、ちゃんとした歌舞伎行くんだったら、その T シャツはダメかもね。
そうなんだよね。だから。
別に持ってないけどね。あれだったら、荒井松竹の銀座のところだったらそうかもしれないけど、別に半蔵門のところとかは別にいいだろうけどね。国立劇場とかは。
あ、そうなん
だ。だって安いもん。1000円とかで見れるの。
あ、そうなんだ。そんなのあるんだ。
うん、いい席じゃないよ。
うん。
うん。やっぱ国立劇場ですから。それは別に高いと、うん、私は高校生の時から行ってましたから。はい。
じゃあちょっと次のコーナーではさ、
はい、
おすすめ歌舞伎教えてよ。
高校生の時しか行ってないんだけどね。
いやでも、はい、いろんなものを見なきゃなと思ったのと、
はい、
やっぱね、僕ね、いい加減で、そういう外行きの服を買わなきゃいかんと思ったね。
私ちゃんとスーツ新調しましたからね、2着。
言ってたよね。
自分の、あれでね、オーダーメイドで。
うんうんうん。
ええ。
ね、1分で終わる話なんだけどさ、
はい、
2、3日前モデルの女の子とね、ちょっといっぱい協力してくれたから、うん、お礼で飲んだんですよ。
はい。
そしたらさ、開口一番やっぱその子がさ、
うん、
太田さんって撮影の時以外もその格好なんですねって言われて。
あ、それ嫌味ですよ。それ皮肉ですからね。完全な。
すごい、そうそう、さすがにわかりますよ。
でまあ、さすがにでも、そんなドレスコードのあるところには行ってないでしょ。
あ、全然全然、別に普通の歌舞伎町のお店ね。
うん。
うん。
まあ、とはいえね。まあ、ただ、とはいえね、別に。
うん、うん。そうそうそう。知る人ぞ知るような店には行ったんだけど。
ああ、はいはい。
そうそうそうそう。だからね、やっぱね、いい加減、いい年した大人だしさ。
まだ、まあ、一応、チェーンの居酒屋とかじゃないってことだもんね。
あ、じゃないじゃないじゃない。うん。
うん、だから誰もドレスコードなんか言わないし、お店の人も周りのお客さんも何も言わないし、別に気にしないけど、とはいえ、一緒に来てる連れとしては気になるだろうね。うん。
なんか、昔の方が服装って気にしてたなってすごい思ってさ。
うん。
お金がないなりにね。
うん。古着屋さんとかね、行ったりね。
うん。その時よりあれなのに、今度はこの、そこにこだわんなくなってるっていうね、一連回っていかんなと思いましたよね。
その T シャツで行ったんですか？その。
いやいや、一応もうちょっとちゃんとした格好で行ったけど、
一丁羅を着て行ったつもりだけど、本田さんで、その格好なんですね。最大限の嫌味だからね、それ。
女の子2人だったんだけど、はいはい、そのモデルさんね、
はい、
うん、そうね、同じなんですねって
言
った
とき
に、もう一人の子も、はい、ねえって言ってた。
恥かかすなよな、上の立場、上っていうか、ね、なんていうか、そのね、仕事としては上の立場なんだから、
うん、
あなたの方が。
いかんなと思ってさ、ね、うん、
これ、しばらくオープニングトークやったんですけど、
うん、
リスナーさんはどうですかね、音質の良さとかって変わったと思います？あとスガッツさんも私とのズームの音質の良さって分かります？
おおむね普通です。
変わんないですか？
変わんないです。
はい、一応吉田システムを構築したんですけど、こういう風なね、こうやってマイク、コンデンサーマイク、あ、でもね、安いよ。2500円だよ。
あ、
メルカリで。
安いの？
定価は7000円、8000円ぐらいするけど。
え、もうまるで VTuber が使うかのような。
はい。これ、工夫して手作りで、こういうシステムを。
あ、手作りですか？
いや、アームは買ってるよ。アームは買ってるし、マイクも買ってるけど、
うん。
この、ポップガードやって、そこに、ズームの H2 を、これマグネットで、
うん、
マグネットのアームで固定して、ゴリラアームで固定して。
あ、これいいじゃん。
マイクとズームを、まあ、マイク二丁使いみたいな感じですね。イメージとしては。
うん、あ、なんか、音質よく聞こえてきたよ。
でしょ？リスナーさんも、この説明で、音質よく聞こえるようになったと思うんですけど。
はい。そうか、引っ越しに合わせてね、いろいろそういう
感じ。いやいや、マイク壊れたんで。調子悪かったでしょ。
あ、そう、はい、悪かったよね、この前ね。う
ん、単純に断線してた。
あ、やっぱしな。
うん。なので、まあまあ、買ったんですけど、ふと考えてみると、
うん、
そちらのマイクを良くしなきゃいけないんだよね。私は、だって空気録音で、ズームの H2N に直接話しかけてるので。で、スガツさんのリモートを通した音声をスピーカーもちょっといいやつ買ってるからね。これは前からだけど。最近。
あ、これね。
ね、はいはい、ちょっといいスピーカー買ってるんで、そっから、
うん、
出た音声をズームで拾った、H2N でね。これズームってもう、ややこしいね。ズームは、ね、元からあるお茶の水に本社のある日本のズームが出してる H2N を使ってるんですけど、H シリーズね。はい、日本のネットラジオ界に革命を起こしたレコーダー、
うん、
ポータブルレコーダーのズームで、
で、
それはアメリカの企業のズームの、うん、リモート、別会社なんですけど、のズームミーティングで出してる音声を拾ってるんで、
はい。
そっちのマイクを良くしなきゃダメなんだよね。
そうなんだよね。だから、なんかでもさ、もう今、このデスクの前を、ごちゃごちゃさせたくないんだよ。
うん、だから、吉田システムでいいじゃん、これ。この吉田システム。タブセシステムみたいだけど。え、なんで、え、だってアームでやったらスッキリする。え、普段はこれグッて押して、このモニターの裏にしまってるから、収納してるから。今、これ、ラジオやるときだけこういう風に前に出してやってるんで。
なるほどね。
うん。
うん。だって、じゃあ、ちょっと、なんか、引っ越したらするわ。
引っ越すんですか？
いや、引っ越さないけどさ、うん、引っ越すことがあったらしようかな。うん。
うん。勘弁してくださいよ、本当に。でも、そう、じゃあ、FF10 歌舞伎というハイカルチャーにも触れて、
はい。
キングオージャーも見て。
キングオージャー。ね。最高だよ、
ね。そうですか。はい。そっちはハイカルチャーじゃないからね。王様戦隊だから、王様だからハイカルチャーだと勘違いしてるかもしれないけど。
うん。
うん。別に、だから悪いって言ったわけじゃないけど、ハイカルチャーではないからね。まあ、歌舞伎の影響もね、受けてますけどね。
いや、絶対そうだよね。
もちろん、だから何回も言ってるからね、白波五人男。
うん。うん。
っていうのは、これ誰か言ってるよね、さすがに。俺だけじゃないよね。
というかね、むしろ真剣ジャーの時に、
うん、
小林靖子さんが、
うん、
戦隊はその白波五人男ですからってことは言ってましたね、
うん、
確かね。
うんうん、ね、名乗りを ね、やってね、五人個性のある五人がいて、うん、まあ、正直、白波五人男、弁天小僧菊之助しか、のキャラが立ちすぎて、他の四人あんまり同じぐらいキャラ立ってるかというとキャラ立ってないんだけど。
あ、そうなんだ。
女装男子ね。うん、弁天小僧菊之助、うん、
そうなんだ、うん、なんかね、曽我兄弟のやつがちょっと見たくて。
ああ、 ご先祖様だからね。
うん、まあ、まあ、よくわかんないけどさ。だけど、なんかね、それで5月ぐらいにあるらしいんだよ。
うん。うん。
だからちょっとね、それは見に行ってみようかな、と思ったり、うん、はしてます。ちゃんと服買ってね。
うん。もう、
ちゃんと。金剛寺は、どこまで見ました、ね、
最新話は見てない。けど、だから5話、6話。
8話か。
え？嘘だ。6話ぐらいまでしか行ってないよ。
ああ、そっかそっか。最新話が7話か。
うん。うん。
うん。どうですか？
あ、でも面白いね。なんかずっと、リッチな絵が、ちゃんと続いてるね。最初、第1話だけかなと思ったら。
そう。
うん。
だからさ、なんか、
バカにしてたらね。
まあ、ドンブラザーズとは別方向の。
真逆ですね。
うん、まあ。逆にドンブラザーズの人たちがバカみたいだよね。
どういうことですか？あの、なんか変な、あ、この風景知ってる。あ、これ、立川の南口にある公園じゃんっていう。
そうそうそう、そういう感じのさ。
はい、日常コメディですからね。あれはね。
え、うん、だから、それとはね、立方向のやっぱし、
うん、
毎週楽しみはすごい与えてくれてるよね。
完全にファンタジー世界、それこそ FF みたいな世界ですからね。
まあ、ていうか、あれ本当に、そうそう、あの、良、うん、かった頃の FF だよね。
ああ、CG とかも？
うん。
それ、わかんない。良かった頃って FF10 って割と後の方なんじゃないの？
あ、だから、まあ、10、まあ、12ぐらいまでは良かったんじゃない？
ああ、12俺やったかな。うさぎの耳の人が出てくるの12だったっ
け？あ、そうそうそう、パンネロね。
あ、12はやったわ。男3人で住んでたんで、うん、井上ハムさんが買ったんで、俺がずっと一人でやってました。井上さんちょうどあの北郎さんのマネージャーになった頃で忙しかったんで、シティボーイズの北郎さんの、最近シティボーイズのラジオ始まったけど、そこでも井上さんの話題出たけどね、あ、まだちゃんと続けてるんだって。だから私がやってました代わりに FF12 を。はい。
そうだから、ああいうさ、あのほら、それぞれ国ごとに個性が違った国があったりとか。
そうだよね、ファイナルファンタジー大体そんな感じだもんね、うん、いつも。
そうそう、だから、
うん、
ね、すごいやっぱいいしさ、まあ、話面白いよね、やっぱし、
うん、まあ、なし、あれはもう完全にゲームオブスローンズでしょ。
ああ、そうか、そういう感じか。
うん。
うん、
でしょ、完全に。
見てないんだ
けど。俺も見てないけど、大丈夫、こういう私の勘って大体全部当たってるんで。
あー、
まあ、ゲームオブスローンズでしょ。で、まあ、何回も結構仮面ライダーも戦隊も臆面もなくパクるもんね。
まあまあ、それはあるよね、すげえある、う
ん、でもパクりまくってるからなんとかなってんだよね。例えばキングオージャって第1話完全に進撃の巨人だし、
進撃だったよね。
でドンブラザーズは第1話完全にゼーリブだったし、かなり臆面もなくパクってるね。
うん、1話の冒頭でみんなが歩いてくるシーンの曲が、
うん、
ちょっとどうかと思うぐらいモンスターハンターだよね。
ああ、そうなんだ。
おおって思ってさ。
いや、だからコツとしては、臆面もなくパクるのを、5個も6個も1話の中でやってたら、なんかのパクリだと思われないっていう。うん、
そうだね。
そのコツは確かに、そう言われればそうだなって。
うん、
旗と膝を打つよね。
まあ、でもさ、確かにそのリッチな絵って言ってたけど、うん、ね、今回このほら東映がさ、そういうスタジオを設立して、
うん、
あのね、実際リアルタイムでこう、まあ、壁にさ CG の絵を映して、
あ、そんなプロジェクションマッピング的なことやってるんだ。
そうそう、でそのまんまそこでリアルタイムでこう合成とかじゃなくて、
うんうん、あ、なるほどね、
やってるんだ。
はいはい、あ、じゃあ、
なんか
女の子が爆破してるのとかも、うん、マリー・アントワネットみたいな子いるじゃん、金髪の。
はいはいはい。
あの子は爆破してるのとかも、あれもリアルでやってるのかな。
あれは、どこなんだろうね。わかんないけど。
でもできるわけでしょ、それが。リアルっていうのは、もちろん本当の爆破をリアルでやってるわけじゃなくて、壁に映した爆破 CG を、同じ場で演技できるってことでしょ。
うん。そう、だから、なんだっけ、マンダロリアンがその手法で作ってるらしいんだよね。
なるほどね。ああ、だまあ、独特のアナログ感が出せるのか。うん、まあ、スターウォーズのもともとの、良かった頃のスターウォーズってあのアナログ感ですもんね。で、うん、マンダロリアンはそれがちょっとあるからね。
ああ、そうなんだ。
うんうんうん。
いや、だから、その東映がさ、やっぱりそうやってさ、
うん、
20億だかかけて作ったらしいから、そのスタジオをね。
はいはい。
だから、やっぱりそれの、まあ、プロトタイプとして、やっぱし、 意地でも多分この画力は落とさずいきたいと思ったん
で、それはありがたいことですね。
うん、
うん、
だから楽しみだよね。
はい、あとまあ、うん、パシフィックリムも奥面もなくもパクってるしね。
まあめちゃめちゃそうだよ、ね、
いやもういやだからやっぱもうパクるんだったら丸パクりした方がいいよね、確かにね。であらゆるところからパクるっていうのが確かにやり方としては、うん、うまいなと思うね。
いやでもね、なんか脚本家の人が僕あんま知らない人だったんで、
うん、
まあ正直どうなのかなと思ってたんだけど、
うん、
やっぱ面白いからさ、どんな人だろうと思って興味持つじゃん。
うん、
それさ、なんかポッドキャストやってんの
よ。え、ちょっとそうなると敵感が増してくるんだけど。
え、でもなんかね、すっごいこのラジオっぽかった、なんか聞いたけど。
そう、どういうラジオなの？
ね、多分あれもう一人の方がちょっと僕わかんない方で、今ちょっと手元にないんだけど、うん、普通にこうなんだろう、まあ映画とかテーマ決める回もあれば雑談会もあるんだけど、うん、うん、なんか迷惑メールがあってさ、この迷惑メール送ってくるやつってみたいな、
うん、
なんかそういう普通の話、
はいはい、
もうダラダラしてる感じで、うん、
じゃあそれで儲けようとはしてないわけね。
あ、多分してないんじゃん。まあ、YouTube にも上がって、YouTube に上げてるけどね。
じゃあ儲けようとしてるじゃん。
え、でも、再生数そんな多くない？
1 円でも儲けたらダメです。うちのラジオは1円も儲けてないですから。
ん？
このラジオは1円も儲けてないですから。
そうだね、そうだね。う
ん、まあ、とはいえ、まあ、そんなね、全く、度外視でしょうね。うん、だって、まあ、ね、まあ、菅さんの方が私の10倍は稼いでるでしょうから、
そこでね、
いやいや、違う、その人がね、脚本家の人がね、
うん、
まあそんな月1万2万入るか0円かなんて全く、月5万10万入るか0円かなんて全く関係ないでしょうからね。そういう意味ではまあ採算は考えてないでしょうけど、
いやでもね、なんか、うん、そう、よかったなと思って、
うん、
で、どんなの他に作ってるのかな、
うんうん、
脚本
気になりますね。
うん、うん、したらさ、真犯人フラグっていう、西島秀俊の。
うんうん、見たことはないけど、はいはい。
うん、で僕ね、7話ぐらいまで見てたんですよ。
うんうん、
だけど、まあ、なんか見なくなっちゃったんだけど、うん、ちょっとね、興味持って、今ね、もう一回見始めてんのね。
それ全体の脚本？ 1話担当とかじゃなくて。
あ、全体。
はい。
うん。で、20話まであるんだけど、
うん、
めっちゃめちゃ面白いな。
ほう。ほうほうほ
う。うん、で、なんかまあさ、いろんな、西島秀俊が誘拐犯にさせられて、
うんうんうんうん、
で、まあネットで炎上したりなんだりするような話なんだよね。
うん
うんうん、で、まあいろんな人が絡んできて、
うん、
だからね、ちょっとね、ツインピークスっぽいのよ。
あ、なるほど。
変な住人がいたりとか、
うん。
でもね、まあ面白いなと思って見たら、
うん、
ちょっと怖かったのがさ、ほら、亡くなっちゃった方いたじゃん、ダチョウ倶楽部の。
まあ、上島竜兵、
まあ、あの人が出てるんだよね。
まあよくドラマ出てますからね。
で、多分時期的に、
うん、
ほぼ最後ぐらいの仕事なんじゃないか。
うん、
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 いや、その役がさ、自殺屋さんなんですよ。
ああ、
もろそれもザマの事件っぽい感じ。
ああ
、の役柄、まあ探偵っぽいんだけど、
うん、
でなんかちょっとね、怖いんだよね。その演技がちょっと鬼気迫る感じに余計見えてきて、
うんうんうんう
ん、
まあ、まあそれはそれとして、あ、うん、はい、高野湊さん、
そうそうそうそう、
って人ね、名前出してないんだけど、これ大島くんとやってるラジオじゃん、だから大島、ちょめちょめクラブの、
僕その人があんまりよくわかんないんだけど、
まあ面識はあります。
あ、そうなんだ。
はい、怪談もやって、まあ最近やってないけど。
うん、
まあ、前はやってたんで、階段イベント。
あ、でもその人も面白いよ、すごい。
うん。
うん、
と、やってるわけね。はあ、じゃあ、繋がったな。はい。じゃコネクトへの道に続いて、新コーナー立ち上がりますね。キングオージャーへの道。これってまだだって全部撮ってないでしょ？全然まだ、リアルタイムで撮ってるもんね、戦隊ものって。
うん、そうそう。
じゃあ、いけますよね。
うん、会長が出る。
うん、うん。
うん、まあね、ほら、敵がさ、なんか、地底にいる虫とかばっかだから。
あ、そう、ナメクジ
なめくじ的なね。
なめくじは虫じゃないけど、まあ、虫でいいか別に。
まあでももう2話でさ、タニシみたいなのできたもんね。
まあね。
そう。虫縛りじゃねえんだと思ったよね、あの時ね。
うん。なるほど。はいはい。若い、じゃあもう若いだね。うん、全然。
そう、若いしね。すごいよね。
うん。
うん
うん、いや、今の若い、みんな若い人はすごい優秀ですからね。全然。うん、みんな大体20代とかだもんな、今、活躍してる人。みんなとは言わないけど。
うん、ほら、キングオージャーってさ、うん、オープニングのスタッフとか出るのが一瞬じゃない、
うん、気にしたことなかったけど、あれは早いんだ。
だあれ、もうなんか今風だよね。
はいはいはい。
TikTok っぽいっていうかさ。
ああ。
うん。
まあ映像も TikTok っぽいしね。
だよね。だから、うん、なんか、でね、今回あの、ほら、必ず戦隊ものって一番最初に、スーパー戦隊シリーズって出るんですよ。
うん。
でも今回出てないんだよね、それが。
うん、うん、うん。
だから、なんか、もしかしたらここぞっていう時に初めて出るのか。
はいはいはい。
もしくはその名前を冠さないで、やるっていうなんかの現れなのかさ、
う
ん、うん、なんかそこら辺もちょっと面白いしさ、
あとうちの妻嫌いなんだけど、
あ、キングオージャーが、
だからドンブラザーズもね、
ドンブラザーズが嫌いっていう人初めて、
あのもうこんなくだらないものを見るなって私と私の娘に言ってるんだけど、
うんうんうん、うん、
でもうちの妻がでもドンブラザーズより演技はうまいって言ったね。
そうかな。それ日常演技と、なんか芝居演技の違いじゃない、
うん、あとその、そうね、演出プランが違うからね。
うんうんうん。
全く、だってもう世界観が違うからね。リアリティラインとかが違うから。
うんうん。まあでも確かに今回は。
でも別にもっとさ、ド下手だよね、普通。確かに言われてみると、うん、仮面ライダーも戦隊ものも、最初の頃はみんなド下手じゃん。でそれがだんだん上手くなって、うん、ていくのが、うん、その役柄の成長とリンクして、まあ、醍醐味、そういう青春ドラマ的なね、リアルな青春ドラマ的なところ、
なんかね、それを言ってる人がいて、うん、あの今回あの基本的に25歳より上なんだよね。
ですよね。だからそう、
絶対演技経験があるでしょ。86歳かな。
はああ、もう八の人、マジでちゃんとしてるもんね。まあでも、最近は一人さ、結構年上の演技経験ある人が一人はいるじゃん、戦隊ものって。
記事のな。
記事もそうだし、まあ絶対いない戦隊もの、一人は。
あ、まああの、サポートの中にはいるよね、そういうのね。
うん。うん、だから、それで、ちょっと元気のアンサンブルの核となるような感じで、うん、あるなっていうのは昔から思ってたんですけど、うん、でも
なおかつ、うん、キングオージャーの場合はその赤以外の人はみんな演技経験があるんですよ。
そうだから赤だけ下手だよね。
そうだから赤だけ逆にその、
うん、
まあ、今の時点で他と比べてあれかもしれないけど、
うん、
やっぱなんか教えてもらえたりとかもするんじゃない。だからどんどん上手くなって、
まあ、だし、あと、完全にさ、脚本ともリンクしてるよね。あの、完全に、あの中で、赤、主人公だけはブレブレだから、役柄として。
うんうんうん。
うん、で、ブレブレの下手くそな演技をしている役でもあるじゃん。
うん、うん。
役の設定としてね。
そう、あの、自分で邪悪の王を演じてるっていう設定だもんね。
しかも、結構みんなから見透かされてるもんね。第1話の時点から。第2話、第3話の時点で、あの別に下手くそな演技してんなってみんなから見透かされてた、全然どんでん返し的なあれじゃなくて、
うんうん、
だからまあ、ブレブレながら頑張っている、
うん、
主人公っていう設定だから、物語の主題ともまあ、あってはいるんだよね。
そうね。
まあ、ちゃんと脚本の人ともちゃんと考えてやってるんだろうけど。うん、だからまあ、石山蓮華さんとか赤江珠緒さんと一緒ですよね。わざと、本当はポンコツじゃないのに、あ、石山蓮華さんは本当だと思うよ。赤江珠緒とかは、あれわざとでしょ、ポンコツ。ね、
聞いた聞いた。
で、石山蓮華さんは絶対違う。あれはね、赤江珠緒さんとは違う。あの人は本当に、本物。あまりこれダメか。逆に俺自分が出る道を自ら閉ざしてる 石山さんを持ち上げたい余りにね、コネクトへの道で、まあ、まあ、ちょっとそっちはまた後で話しますけど、
ああそう、
はい、うん、そういうことですよね。だから石山蓮華さん的なことですよね。
うん、
ね、その赤の、
まあでもね、僕あの個人的にはあの極寒っていうさ国、うん、あの寒い国、
はい、あれはまさにキングオブスゲームオブスローンズ的な、
ああそうだね、うん、あれのあのお月の子みたいなさ、
はいはい、はい、
あのなんかふにゃふにゃした感じがね、うん、すごいね、あいいなと思ってさ、
もう完全に関係性模様をやらせようとね、それぞれアシスタントいるからね、それぞれ
の、うん、まあ、ちなみにあの極寒の国の女王っていうか、うん、あのねリタさんは、うん、あの性別不明の設定ですからね。
はもうちょっと、いやあれは俺はねちょっともう狙いが透かし見えすぎて、う
ん、まあ、ちょっとノンバイナリー的ななんか感じらしいよ。
ノンバイナリ
ー、あだからノン、あ違う、何その性別がない、ないっていうか明かしてないのかな。
いやだからそれはもう男人気も女人気も取りたい、まあ、女人気だな、女人気を取りたいからでしょ、うん、ちょっと、ね、ちょっとそれは狙いが透かし見えすぎて、え、それでお金落とすんですかあなたたちっていうふうに、それで喜んでお金をね落とす、お布施をするっていう仕組みに制作サイドが秋元康的に臆面もなく乗っかるのは俺は嫌なんだけどね。
まあでもね、それはね、東映はね、今に始まったことじゃないよ、うん、あのプレミアムバンダイっていうところがあって、うん、そこはね結構昔から、
うん、
あのまあもちろんめちゃめちゃいいものもあるんだけど、
うん、
え2万でこれみたいなのとか結構あ
って、うん、いやいや多分それはコレクターズアイテム的なのでプレミアム商品を出すってことでしょ、う
ん、そうそうそうそう、
それもそれで別に俺の言ってることの範疇には入るんだけど、それは別にそこまで嫌味には思わない、
うん、
俺は。
うん。あ、モッフンのこと言ってんじゃないの？
モッフンもそうだし、でモッフンとかを使って、あの、リタさんのキャラクターはちょっと俺は乗っかれないなとは思う。うん、
ああ、そう。
はい。
ま、あの、なんか、リタが人気ありすぎて、僕はあの、黄色の人の方が応援したいなって気はあるけどね。
今ね朝の9時なんですけど、平日の朝の9時から42歳と47歳、
めちゃめちゃ気持ち悪いよ
おっさんが、私はパジャマ着てて、スガツさんはガジーラオールムービーズっていう T シャツを着てる、
これあの 東宝 DVD コレクションっていうのの全巻購入特典ですからね
でなんかアイコスみたいなもん吸ってるんですけど、
はいはいね、まあまあもう金剛じゃこれくらいにしとくか、
はい、まだ始まったばっかりですからね。でもまあまあ、でも演技プランと脚本の一致は、ああうまいなとは私は思ってます、うん、で確かに皆さん演技ちゃんとしてますからね。いやめちゃくちゃ超絶うまいとまでは私だって言ってませんよ、その一流の役者と比べて、うん、ただこれまでの戦隊ものとか仮面ライダーものと比べて、あなんかでも普通にうまい人たちばっかで、で主人公だけあいつも通りっていう、それでもいい意味でですけどね
そうだね、はい、うん、まあまだ間に合うんでね、うん、あの垣根なく見てもらうね、歌舞伎だから嫌とかさそういうんじゃなくてね、あの、うん、
戦隊ものだから嫌だとかね、子供が見るもんでしょって、そうそうそう、もう私は子供が見るもんだと思ってますけどね、うん、子供がいるから仕方なく見てるだけですけど、その中で面白いなと思って、うんのは別に自由っていうかですけど、うん、別に子供が見てるから見てるだけですけどね、あなたは違う、うん、あそうかあなた違いますもんね、
もう1週間それが楽しみで生きて
るまあいいんですけど、うん、お便り来てますよ、
はい、
はい、国際的な幽霊さん、
あ前いただいた方だ、
はい、
ありがとうございます。
なんか、まあ、箇条書きで階段書いたやつですよね。
あれでしょ？あの、うん、なんか、ほら、南米だか、東南アジアの階段の話だよね。
うんうん。
うんうん。
そうそうそう。それで箇条書き。
トイレで幽霊見たみたいな話だったよね。現地の人が。
インドネシアの人が見たっていう、
ね。あ、インドネシアだ。うん。
まあ、違うカンボジア、インドネシアだよね。
インドネシアだった。うん。
で、まあ、そのインドネシアの男性は多分、ちゃんと語ったんだろうけど、
うん。
国際的な幽霊が箇条書きにしたからやめろと。
うん。
でも多分ね、ちょっととんがってると思うんで、まだ若い自営業の女性の方、フリーランスの女性の方らしいんで。
はい。
まだほら、逆に、とんがってそうじゃん。しかもすごい国際的なフリーランスでしょ。
だからまあそれも偏見っぽい
まあこのラジオを聞いてる時点でお察しなんですけど、それはあのハイソサイティの、歌舞伎とか見るハイソサイティのハイカルチャーを享受してるハイソサイティの人ではないのは確かだけど、
うんうん、
まあ、とりあえずその末端ぐらいにはいるわけじゃん、うん、多分、
はい、
ちょっと怒ったかもしれないね、私の指摘に。吉田大権領氏、スガッツ地高将軍、ヒップ今にヒップって俺引き譜って言ったね。ヒップって、はいはいはい、ヒップって読むらしいですね、うん、これね、うん。今にをはじめとしたトウモロコシの会、皆さんこんにちは。前回のラジオでサンティラミポイントをいただいた国際的な幽霊です。今回はティラミポイントをより多くいただけるよう、今にを下げる出だしでメールをお送りいたします。また前回のラジオで、TBS ラジオで通用する階段を書けよ、このクソ穴との叱咤激励をいただきましたので、今回は階段を書きました。前回から打って変わってローカルな内容で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
いいじゃないですか。
よくドラマとかいるよね、こういう実力のある若い女性で。
うん、
多分あれでしょ、見てないけど木村拓哉のあのドラマとかもそういう感じの人いるんでしょ、あの共感の。
教場。
そう、教場みたいな。
はいはいはい。見てないけど全然。
もうダメだろそれ、ちょ待てよ、まあ、ダメだろみたいなこと言われて、すごいこういう風に反発するような役柄の人いそうだよね。
はいはい、いいから読んでください。
自分をキムタクと照らし合わせるっていうね。私は小学生から中学生の頃、北関東とかいう土人地域に住んでいたこともあり、同学年の生徒の家族で牡蠣のような特徴を持つ人々を大勢見てきました。この人の目絶対土人ってワード出てくるよね。この前もそうだったし。もう北関東には、シャブ中、新内やりすぎて歯がない人、ヤクザじゃないけど指がない人、最低だな、低家賃の公営住宅に住んでいる一家、詐欺罪で逮捕された人、ゴミ屋敷住人、マルチ野郎、普通のヤクザ、など。トウモロコシの会の聡明な皆さんであれば、こういった人々から心霊話を聞き出しやすいことはご存知かと思います。また低所得者層の低所得者層のボリュームが厚いことから公営住宅、小汚い不気味な団地も数多く点在しています。
不気味な団地って。
ということで今回は自殺者の多さが住民の間では認知されている公営住宅にまつわる同級生の話をお届けします。まあ、仮にその同級生を上田くんとします。小学校の時に同じクラスでしたが、まあ周囲のクソガキどもの家族含めても全員ヤバすぎて、それに比べたら彼は特におかしなところがない子だったと記憶しています。そんな上田くん、サッカークラブに入っており、大谷翔平ほどの身体能力はないものの、すごい暗い陰キャのガキという雰囲気ではなく、人間性も普通でした。そのため私は上田くんとは特に仲がいいとは言えないまでも、放課後に友達と大勢で遊んでいた時、会話を交わすこととかはたびたびあったので、ある程度お互いを友達として認識していたと思います。これ本当はもっとものすごい長い文章で書いてるんですけど、私省略してます。この国際的な幽霊の特徴として、いや、そこそんなに、そんな説明しなくていいっていうのがあるんで、結構省略しながら話してます。
はい。
はい。そんな平和の日々を過ごしていたとき、まあ、なんでそうなったのかわかんないけど、みんなで遊んでいた後に二人っきりで上田くんの家に遊びに行くことになりました。まあ、当時は特に男子を意識してなかったし、私、まあ、私の方も多分野人で、女子だとは思われていなかったと。
うん。
うん、野蛮でね、思われます。まあ、その証拠に私は道端で拾ったでかい木の枝とかを持って上田くんの家に行った記憶があります。うん、ガリガリとか地面削りながら行ったんだろうね。そして上田くんについていた先にあったのは、国道沿いにポツンと佇むぼんやりと閉塞的ながらも広大な空間、つまり汚ねえ公営住宅の敷地でした。その公営住宅の外壁は白一色、ガチ昭和初期の茶色い外壁の団地とは趣が異なり、イメージとしては2000年代中頃の J ホラーに出てくるような建物でした。 ほの暗い水の底から。
そうだね、そうだね。うん。
とか、黒百合団地とか。
黒百合団地ね。うん。
まあ、黒沢清映画のような歴史ってさ。で、ある種の清潔さを感じもしました。でも、外壁は洗浄されてないせいで、ところどころ黒ずんでおり。一言で言うなら、やはり、汚ねえ公営住宅という言葉で言い表すほかありません。正直、私は、幽霊を信じていなかったし、小学生の頃も幽霊を認識することはありませんでした。が、その頃、私が住んでいた地域にあった、その多くの汚ねえ集合住宅においては、私はまあ、廊下へエレベーターを一人で通ることはできないくらい、なぜか恐怖に似た何かを感じていました。うん、それはさておき、さておくんかい。まあまあでも、そういう、汚ねえ集合住宅、公営住宅である上田くんの家、建物の1階にたどり着いた私は、彼について玄関に入ろうとしましたが、異臭。彼が玄関ドアを開けた途端、異様なカビ臭さを感じ、私はまず、くっさと叫びました。しかし上田くんは、そう?と一言発し、何かの顔で奥に入っていきました。まあまあ彼が普段から暮らしているところなんでね、カビ臭くても気にしないのは当たり前だとは思いますが、当時の私でも感じてた汚ねえ公営住宅のやだみに加え、異様なカビ臭さ、さらに玄関から見える未開封の棚の段ボール箱、
うん
うん、といった意味不明なものを見たことで、全体的に気持ち悪くなってしまい、意外と外が暗くなってきたから帰るとだけ言って、その場からさっさと離れることにしました。ああ、これは傷つくね、多分ね。
うん、
その後彼の家に行くことはありませんでしたが、あ、でも上田くんとの絡みが減るというようなこともなく、普通に遊び、普通に話し、何が起きることもなく、私は小学校を卒業しました。それから2年、しばらくしてというか、もう2年前ですね、つい最近ですね、北関東から離れて東京に住んでいた私は、他の同級生から上田くんが自殺したことを聞きました。ちなみに上田くんと遊んでいた時の私の友達の自殺、事故死、病死の人数の多さはやばいです。北関東はマジでやばい。さて、ところどころにやっぱなんか、まあ、いや、後でまとめて話そう。さて、最初に私が自殺者の多さが住民の間では認知されている公営住宅にまつわる同級生のお話をお届けとお伝えしたので、上田くんの住んでいた場所がそのスポットで、彼はそこで死んだと皆さん感じているでしょう。しかし違います。九段のスポットは上田家から3、4キロ離れた場所にある非常に広い面積を有する6階建ての公営住宅です。やっぱり公営住宅。
うん、
建物の雰囲気、ね、白一色の外壁とか、立地とかは非常によく似てますが、後から調べた情報では、自殺スポット公営住宅の方が築年数が若いようです。同級生の話によれば、上田くんは自殺する間際、同級生一人一人にお別れの電話をかけまくっていたらしく、同級生の誰もが彼の自殺を知っていました。ですが、私には彼から電話がなく、そのことは全く知りませんでした。あー、びっくりマークが20個ぐらい、この後続きます。ちなみに上田くんが死んだと聞いた瞬間、私はその場所が気になって、自己物件工事サイト、爆災心霊スポット系サイトなどなどウェブ上を駆け巡ったのですが、どこにも情報が転がっていなかったので、自殺者の多さが住民の間では認知されているといった無論な言い表し方をしています。また上田くんは電話の中で、友達たちにかけまくった電話の中で、これから自分の家の屋上から飛び降りて死ぬと言っていたそうです。しかし実際には、彼は自殺スポット公営住宅の敷地内に飛び降り死体として転がっていたところを、その住人に発見されたようです。まあやはり多くの人々が自殺している場所っていうのは、自殺志願者を引きつけるところがね、ありますから、死の直前気が変わってそこに向かったのかもしれません。まあ、ただ、そうだとしても、自殺スポット公営住宅ね、その死んだ場所の情報は、一切ウェブ上には転がってないんです。私の同級生たちもそこは自殺スポットだとは知らないし、みんな一様になんで自分の家で死ぬって言ったのに、そんなところで死んだんだろう、と不思議がってたんです。つまり、特徴のない上田くんが、その後の人生でオカルトマニアになっていたとしても、自殺スポット公営住宅の詳細を知っていた可能性は、限りなくゼロに近いブルー。 何が言いたいんだこいつ。
そんなことないと思うけどね。
もう地元民だしね。
うん。
ではなぜ私が自殺スポット公営住宅の情報を知っているのか。それは私が幼少期から汚ねえオカルトマニアのクソ甘だったことが幸いし、小学生の頃に自殺スポット公営住宅に住んでいた根本くん過去仮面の母親から直接その話を聞くことができたからなんです。まあ、そうにしたってな。いや、まあね。じゃあ別に上田くんだってね、他の地元民からその情報をたまたま聞くことだってあるだろうね。
うん、いや、なんかさ、どんでん返しで、
うん、
子供の時に私が教えてたからそれを覚えてたんでしょうみたいな話かなと思ったね。
いや、もっと面白い話にするなよ。まあ、メール読んでる途中にさ。それ失礼だよ。メール送ってきてくれた、お便り送ってきてくれた人に。ごめんね。ごめんね。国際的な幽霊さん。ごめんね。
ヒップになってしまう
ね。ヒップですよ。ヒップ。なお、上田くんからの電話を受けた奴の話によれば、自殺の細かい理由は結局よくわからず、上田くんが家族関係悩んでたぐらいしか、まあ思い当たることはなかったこと、とのこと。上田くんは自殺するまで、当時の私が訪れた汚ね公営住宅から引っ越してないそうなので、あんな小汚い外観で内部がカビ臭い場所に住み続けているような家族と暮らしたら悩みができて当然じゃん、と私は素直に思いました。
ほんとひでえな。
ここまでつらつらと書いてきて、自殺スポットがうんぬんというよりも、私の人間性が怖い気もしてきましたが、それはともかく、今回の話をまとめるなら、公営住宅で生まれ、公営住宅で死す、といった感じでしょうか。しかし、因果の話ですよね。公営住宅で生まれ育ったなら、最後くらいはそこから離れて、北関東といえばまず思い浮かぶ名所中の名所、華厳の滝にでも行って死ねばよかったのに。私は幼少期の頃からずっとオカルトマニアです。その性癖が幸いしていろいろな話を見聞していますが、やはり公営住宅には特別な引力がある気がします。吉田会長や菅さんは公営住宅を気味が悪いと感じたことありますか？また自殺志願者が死に場所を変える心理について何か思い当たることがありましたら教えてほしいです。それでは長文乱文自分語り、差別的発言、失礼しました。お二人のご家族ともども無病息災をお祈りしております。かしこ。
まず、
うん、
謝ればいいってもんじゃないよね。
毒まみし三太夫的なね。最後ちょっと塩らしくなったら全てが許されるっていう。
うん。
うん、
ひでえな。
いやでも公営住宅に、うん、ものすごいやばい、階段が多い、
うん、
量も質もっていうのはまさに俺、うん、昨日取材したんで、ただそれテレビ番組の取材関係で取材したんで、まあさすがにそれを番組まだ収録すらしてないんで、
うん、
今ね話すわけにはいかないですけど、
うん、
そのテレビ番組のスタッフがつなげてくれた人なんでね、
うん、
は九州のとある県のね公営住宅の、うん、まあ確かにその長屋みたいな感じね、メゾネットタイプなんだけど、すごいもう離れてなくて5軒ぐらいくっついてるような、ね、ああいうよくある公営住宅で、そこは確かにでもねめっちゃ階段としては良かった、うん、起きてるのもいいし、そのやっぱり語り方うまいんだよね、そういう中卒の今50歳のおじさんの人なんだけど、めっちゃ階段語りもうまいし、起きてることもいいし、まあ、ぜひそれね初耳怪談っていう番組でやるんで、
うん、
その中のたった一部だけどね、すっごい10個も20個もある体験なので、ちょっとたった1話なんだけど、やるんで、それぜひ見てほしいんですけど、